新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の22日月曜日です。今日のニュースいきましょう。 SBI 子会社の SBI クリプトがマイニングプールサービスの一般提供開始。 NFT マーケットプレイス運営のゾララボズ、暗号資産特化 VC のパラディグムより資金調達。タイ銀行がステーブルコインに関するレポートを公表。南米初ビットコイン ETF がブラジルにて承認。ブレイブのラップ版 BAT がバイナンススマートチェーン上で利用可能に。マンチェスターシティがチリーズと提携しファントークン発行へ。フィナンシェがプロサッカーチーム YSCC のクラブトークンを発行開始。 YouTuber も NFT、 フィナンシェがビットスターと NFT 事業で協業。 NFT 実証実験、オタクコイン協会とクリプトゲームスが100枚限定オタクコイン交換販売。 NFT マーケットプレイス七草のベータ版サービスが開始。クリプトゲームスとハーティーが芸術家土佐直子氏の新作 NFT アート作品のオークション実施へ。
一つ目のニュースいきます。 SBI ホールディングスの完全子会社である SBI クリプト株式会社がマイニングプールサービスの一般提供を開始したことを発表したというニュースです。3月19日より新規ユーザーがアカウントを申請することができるようになります。 SBI クリプトは2017年8月から海外のマイニングファームでマイニングを開始しています。2021年初めにマイニングプールサービスを限定的にリリースしていました。マイニングプールの評価としては11位とのことです。マイニングプールのセキュリティについてはサイレントブリーチ社による外部監査を受けています。開発した機能の多くは機関投資家を対象としていますが、個人の方も利用できるようになるとのことです。続いてのニュースいきます。 NFT マーケットプレイスゾラを運営するゾララボが暗号資産に特化したベンチャーキャピタルのパラディグムから資金調達を実施したことが明らかになったというニュースです。調達金額は不明です。なお、ゾララボは2020年、2021年にコインベースからも出資を受けています。パラディグムの創業者のフレッド・エアサム氏は、NFT の市場はオープンでどのアプリケーションからでもアクセスできるものでなければなりません。ユニスワップが DeFi で実証したように、暗号資産などデジタル資産にはオンチェーンの市場が必要です。同じ NFT が開発者によって様々なアプリケーションに当たり障りなく統合されていく中で、このことはますます重要になっていくでしょう。すべてのアプリケーションは NFT ごとに流動性を細分化するのではなく、共有されたグローバルな流動性プールにアクセスしたいと考えるでしょう。この世界では未来の Instagram、Spotify、Fortnite などすべてのアプリケーションが本質的に NFT のマーケットプレイスになりますとブログで説明しています。またフレッド・ヤサムは、ゾラは上記のような洞察に基づいて構築された NFT プロトコルです。ゾラはあらゆるクリエイターが自分の作品を直接所有することを可能にします。そしてクリエイターが管理するすべての NFT に単一の統一されたオープンな市場を作ります。これは NFT のユニスワップのようなものです。これにより NFT はプラットフォームレス、パーミッションレス、永続的な管理が可能になります。NFT はどこにでも出現し、単一の市場を形成します。オーナーは次の買い手を選ぶことができ、提案されたセールオンシェア、自分が参加する次の販売のパーセンテージを設定することができます。NFT をベースにした新しいタイプのアプリケーション、一つの市場で複数の通貨での入札、さらにはライブストリームを使ったセルオンシェアの交渉など予想外の斬新な行動がこのアプローチからすでに生まれていますと説明しています。なお、このフレッド・エアサムのブログもズラを使って NFT 化されております。続いてのニュースいきます。タイの中央銀行であるタイ銀行がステーブルコインに関するレポートを公表したというニュースです。レポートの名前はステーブルコインズレギュレーションポリシー。タイ銀行はステーブルコインを2つに分類し、タイの法定通貨であるバーツに裏付けられたステーブルコイン、バーツ・バックド・ステーブルコインズとそれ以外のステーブルコイン、Other Forms Stable Coins としました。 レポートの中でタイ銀行決済システム政策金融技術グループの副総裁のシリリダ・パノムワナ・アユディア氏は、技術の急速な進歩が新世代の金融サービスを生み出しています。これには金融分野でのブロックチェーンや分散型台帳技術の採用や、デジタル資産の世界で交換や投資の媒体として使用することを目的とした様々な形態の暗号資産を含むデジタル通貨の開発が含まれますと説明しています。レポートでは、タイの法定通貨バーツに裏付けられたステーブルコインは、最終的には国家の通貨システムの安定性に対する一般の人々の信頼に影響を与えることになり、それ以外のステーブルコインは金融システムの効率を高め、コストを削減する可能性があり、ますますデジタル化する時代にユーザーのニーズを満たすために金融サービスを改善するために使用することができますと説明されています。現在、タイ銀行は一般市民のニーズを満たし、ビジネス部門のサービス効率を向上させ、金融サービスへのアクセスを増やすために、リテール中央銀行デジタル通貨の開発を進めているようです。また、今後タイ銀行は金融システムの安定性を維持しつつ、継続的な経済発展を促進するための支持的な政策を採用するために、メリットと関連するリスクを考慮しながら、新技術の開発を注意深く監視していくとのことです。補足をします。タイ銀行はブロックチェーンや DLT など金融テクノロジーの利点を認識しており、金融サービスを向上させるために新しいイノベーションを受け入れる準備ができているとレポートで説明しています。続いてのニュースいきます。ブラジルにてブロックチェーン関連企業に投資を行うベンチャーキャピタル、QR キャピタルが同社のグループ企業である資産管理会社 QR アセットマネジメントの申請した暗号資産ビットコインによる ETF がブラジル証券取引委員会に承認されたことを3月19日に発表したというニュースです。これにより南米にてビットコイン ETF が初めて取り扱われることになります。QR アセットマネジメントの申請したビットコイン ETF はティッカーシンボル QBTC11 としてブラジルの証券取引所 B3 に上場する予定とのことです。なお一部報道によると QBTC11 は6月までに上場予定であるとのことです。また QR キャピタルはツイッターにて、今回のビットコイン ETF が CVM によって承認されたことがアメリカでのビットコイン ETF 取り扱いへのスピードアップの材料になるとしており、その理由をブラジル証券取引委員会とアメリカ証券取引委員会が証券監督者国際機構のメンバーであるからと述べています。補足をします。カナダのトロント証券取引所では、パーポースビットコイン ETF、エボルブビットコイン ETF、CI ギャラクシービットコイン ETF が取引されており、北米においては3つのビットコイン ETF が存在しています。今回の QBTC11 が承認されたことにより、アメリカ大陸では4番目のビットコイン ETF の承認となりました。アメリカにはビットコイン ETF の申請受理は以前より行われているものの、現在に至るまで承認はされていません。QR キャピタルのコメント通り、今回の QBTC11 承認がアメリカでのビットコイン ETF 承認の後押しになるのか、今後の SEC の動向に注目です。
続いてのニュースいきます。分散型ブラウザーブレイブを運営するブレイブソフトウェアが、同社のネイティブトークンである暗号資産ベーシックアテンショントークン BAT のラップ版がバイナンススマートチェーン上にて利用が可能になったことを3月19日に発表しました。これにより BAT 保有者はパンケーキスワップなどのバイナンススマートチェーンベースの DeFi アプリで BAT が利用できるようになりました。ブレイブの CEO 兼共同創業者であるブレイダン・アイク氏は次のようにコメントしています。私たちの願いは BAT とブレイブが暗号資産の主流になることと、 BAT とブレイブによって一般市場で DeFi が使いやすいものになることです。とし、ラップされた BAT がバイナンススマートチェーンで利用できるようになったことで、この願いが達成可能なものであると信じています。また特に私たちはバイナンススマートチェーンの低い手数料とスケーラビリティ、そしてそれによってブレイブユーザーのためにスケーラブルでシームレスな DeFi アプリケーションを構築できることに興奮していますとリリースにて述べています。補足をします。ブレイブソフトウェアとバイナンスは昨年3月に提携を発表しており、この提携によりブレイブユーザーはバイナンスのサイトを介さずにブレイブブラウザー上でバイナンスでサポートされている暗号資産の瞬時取引、インスタントスワップなどが可能になっていました。今回のバイナンススマートチェーンとの連携についても、より使いやすい機能の提供が行われるようで、提供は今年後半になる予定であるとリリースにて記載がされています。続いてのニュースいきます。スポーツやエンターテインメント領域に特化したブロックチェーンベースのファンエンゲージメントプラットフォーム、ソシオス .com を運営するジリーズが、イギリスプレミアリーグのサッカークラブマンチェスターシティ FC とパートナーシップ契約を締結したことを3月19日に発表しました。今回のパートナーシップ契約により、マンチェスターシティはソシオス .com を通じて同チームの公式ファントークンとなるシティファントークンを発行します。シリーズ運営のソシオス .com では、プロスポーツチームがファントークンを発行・販売することで資金調達ができます。またファンはそのファントークンを購入することで、クラブチームが行う投票企画に参加できる権利や、グッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。なお、ソシオス .com は現在 AC ミランや FC バルセロナをはじめとした欧州サッカークラブチームなどにファントークンを提供しています。 また発行されたファントークンの購入に使用する暗号資産チリーズは現在暗号資産取引所であるバイナンス、フォビグローバル、ビットフィネックス、クコイン、FTX、ヒット BTC、ビットコイン .com エクスチェンジ、チェンジリーなどで上場がされています。補足をします。チリーズは欧州のサッカークラブを中心にソシオス .com を展開しており、各チームには数百万ドル規模の収益が持たされているということです。チリーズは先日3月2日にアメリカへの市場拡大のために5000万ドル、日本円にして約53億円の投資を行うとして報じられていました。この報道によると、チリーズの CEO であるアレクサンドル・ドレイファス氏は、チリーズの世界的な成長計画の中でアメリカの進出は大きな焦点となると投資について説明し、チリーズがニューヨークにオフィスを開設し、アメリカの主要な5つのスポーツリーグに対しファントークンを発行する準備をしていることを述べ、 F1 や e スポーツチームとも交渉中であると付け加えたということです。ちなみに現在チリーズはアメリカにて総合格闘技団体の PFL および UFC とパートナーシップ契約を締結しています。続いてのニュースいきます。株式会社フィナンシェが同社提供のブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェにおいて、プロサッカーチーム YSCC のプロサッカークラブトークンの発行を3月22日に発表しました。また YSCC スペシャルデイプロジェクトを企画としたクラブトークン発行型ファンディングを開始することも併せて発表がされています。YSCC 横浜スポーツカルチャークラブは、神奈川県横浜市中区本木を拠点に活動するサッカー J3 リーグ所属のクラブチームです。フィナンシェでのプロサッカークラブトークンの発行は湘南ベルマーレに続き YSCC で2件目の事例となります。クラブトークンはブロックチェーンで発行管理され、ポイントのように数量を持つもので、サポーターはトークンを購入することで対象のチームの支援を行うことができます。オープニングサポータートークン保有者の売買に応じてトークンの価格は上下する仕組みとなっています。なお、このクラブトークンは法律上の暗号資産とは別のものになるということです。さらにトークンを保有することで、クラブ初の投票企画への参加権や限定イベント、限定グッズの応募ができるなどのメリットがあり、現時点では限定グッズプレゼントの抽選応募権利、観戦チケットプレゼント抽選応募権利、スペシャルデー記念デザイン T シャツ、希望選手サイン入り2021シーズンユニフォームなどが予定されています。ファンディングの実施期間は3月22日10時から4月22日の23時59分までとなっています。続いてもフィナンシェのニュースとなっています。株式会社フィナンシェが YouTube をはじめとするインフルエンサーマーケティング事業を展開する株式会社ビットスターと NFT 事業において協業することを3月22日に発表しました。この協業実施により、ビットスター社が独自でネットワークする YouTube を中心としたクリエイターの NFT 事業化をワンストップで支援できる体制を構築するということです。ビットスターはエージェンシーとして4000名を超えるインフルエンサーをネットワーク化し、またプロダクションとして200名を超える所属インフルエンサーを支援している企業です。同社では今回の協業により、今後インフルエンサー向けに様々なサービスを提供していく中で、 NFT にも注目し、新たな支援内容を追求していくということです。
続いてのニュースいきます。一般社団法人オタクコイン協会とクリプトゲームズ株式会社が NFT を活用した実証実験の開始を3月22日に発表したというニュースです。この実証実験では100種類のカラーバリエーションからなるシリアルナンバー付きの100枚限定オタクコイン硬貨のデジタル販売およびオタクコイン保有者へのプレゼント抽選会を実施するとのことです。なお、100枚限定オタクコイン硬貨はすでにオタクコイン公式アプリを通じて配布しているオタクコインとは別のものになるとのことです。リリースによると、この実証実験の目的は実際に NFT を導入するときに起こりうるリスクやコスト、懸念点、メリット、デメリットを洗い出し、より速やかに業界やコミュニティに浸透することとしています。この実証実験における売上については、アニメ文化の発展のため、次なる NFT 活用の開発運営費や、協会発足当初から継続的に行ってきているアニメスタジオへのインタビューなどの活動資金として利用されるとのことです。100枚限定オタクコイン硬貨の販売は3月24日10時より NFT マーケットプレイスのラリブルにてシリアルナンバーごとに先着順での一時販売を予定しています。販売スケジュール及び販売額はそれぞれ3月24日10時より 0.1 イーサにてシリアルナンバー31から97を販売、3月31日の10時より 0.3 イーサにてシリアルナンバー11から30を販売、4月7日10時より1イーサにてシリアルナンバー1から10の販売が行われます。なお、シリアルナンバー98、99、100については販売と同時にスタートするオタクコイン公式アプリ内のプレゼント抽選会にて公開され、当選者のみ獲得できるとのことです。100枚限定オタクコイン硬貨の各オーナーはデジタル所有権、 SNS 掲載権、二次創作権を持てます。 なお著作権及び商標はオタクコイン協会が保有するものとなります。また二次流通時の際のロイヤリティは 5% となり、別途マーケットプレイス利用の手数料 2% がかかるとのことです。オタクコイン協会は実証実験を通じて得た知見をクリエイターや世界中のファンにオタクコイン公式ブログなどを通じてオープンに共有していくことで、日本が誇るアニメ文化が世界に広がり、さらに発展していく一助になることを期待しているとのことです。
続いてのニュースいきます。ノンファンジブルトークンを活用したブロックチェーンプラットフォームサービス GoBase を展開する株式会社スマートアプリが、日本初のクリプトアーティスト登録制 NFT マーケットプレイス七草ベータ版のサービスを開始したことを3月22日に発表しました。この七草は事業者やクリプトアーティストが制作した作品を NFT として発行販売ができ、また利用者同士が保持している NFT を売買できる NFT 売買プラットフォームサービスです。NFT はブロックチェーン上で売買されるため、利用者同士の売買においても永続的に事業者、制作者にロイヤリティが還元される仕組みになっているということです。今回サービスを開始したベータ版では、七草と提携するブロックチェーンゲームコンテンツが発行する NFT についてイサリアムおよびポリゴンマティックにて出品と購入ができます。なおポリゴンに対応する理由は、高騰するトランザクション手数料ガス代の解決策であるということです。また七草ベータ版サービス開始に合わせ、 NFT の出品購入が行える提携タイトルが発表されています。イーサリアム決済対応タイトルは NFT トレカ、マイクリプトヒーローズ、クリプトスペルズ、ブレイブフロンティアヒーローズ、頂上クリプトガールズアリーナ、ポリゴン決済対応タイトル VTuber NFT、 マイクリプトサーガとなっています。なお提携タイトルについてはそれぞれ専用ページが用意されています。また七草では先日のサービスリリースの事前発表にて募集を行った公認クリプトアーティストの募集を4月21日の本リリースに向けて引き続き行っています。公認クリプトアーティストはデザイナーやイラストレーター、作家、ミュージシャン、声優、動画クリエイターなど幅広いジャンルのアーティストが対象となっており、現在では国内海外の個人クリエイター、チーム、団体などから合わせて150件以上の応募が集まっているということです。公認クリプトアーティストの募集は3月28日23時59分まで行われています。フォームについては記事にリンクを貼っておきますので、合わせて気になる方はこちらから応募していただければと思います。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム、NFT サービス開発のクリプトゲームス株式会社が、株式会社ハーティーとともに、芸術家の土佐直子氏が制作した30秒の新作映像作品、サウンドオブイケバナ、音のイケバナを NFT ノンファンジブルトークンとしてオークションに出品することを3月19日に発表しました。なお、この作品は命輝く未来社会をテーマに、コロナ禍の大変な状況の中で生まれた母子、そして医療従事者への感謝と支援を行うため、今回のオークションに合わせ制作された一点物の NFT 作品です。土佐直子氏は自身が24歳で制作した映像作品がニューヨーク近代美術館 MoMA のコレクションになった芸術家で、現代の先端技術を使った日本文化の芸術表現をテーマに活動を行っている人物です。リリースによると、今回学術機関からの評価も定まっている現代美術家の NFT 作品のアートオークション事例は日本初となるということで、土佐直子氏の NFT 作品をいち早く出品することで、国内外の持続可能な美術市場の発展にも寄与すべく、この企画を考案したということです。この作品、サウンドオブイケバナ、音のイケバナのオークションは3月24日0時から3月31日24時まで実施がされます。なお、収益の一部は医療機関に寄付されるということです。補足をします。クリプトゲームスは3月15日、ハーティーと NFT 事業において業務提携を実施することを発表しており、この提携により現代アーティスト作品の NFT 発行を促進、支援する体制を構築するとしていました。今回の NFT アート作品のオークション実施は両社の提携第1弾となっています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事など新着した場合のツイートや、また記事など更新があった際に更新通知としてツイートを行っております。ぜひフォローしていただければいち早く情報にキャッチアップできると思いますので、ぜひ新しい経済公式ツイッターフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。